はーい、皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんはーすー。はい、今日ですね、先ほどアリスさんから連絡がございまして、どうやら階段に捕まってしまったみたいです。はい、階段に捕まってしまったみたいでして、30分ほど遅れるそうです。うんうん、まあそんなこともありますよね。はい、いつもその階段登るのに非常に時間がかかるアリスさんなんですが、今日は階段に捕まってしまったらしいです。生きた階段。いやー怖いですね。どこのホラー映画だって話ですよね。なんかあれですよね。階段を登るといつの間にか一段増えてるとかですね。そんな感じの。そんな感じなのではないでしょうか。はい。というわけで、アリスさんは、本日30分ほど遅刻してまいります。最近皆様、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、ちょっと中の人の都合が非常に忙しくてですね、あっち行ったりこっち行ったりとかしてる感じでございます。ちなみに、明日はですね、私、名古屋の方まで、ドライブに行く感じでございます。まあ、ドライブというか、まあ、車でですね、お仕事として行くわけではございますが、はい、名古屋に一瞬だけ滞在して、そのままとんぼ返りしてくるというね、そんな感じでございます。いやー、大変ですね。いやー、あれですね、大変でございます。はい。名古屋。まあ、大阪から名古屋にはですね、車で約2時間ほどかかるわけではございますが、まあ、運転するとなるとですね、非常に、めんどいというか、しんどいというか、だるいというか、そんな感じではございますが、まあね、事故らないように気をつけながら、行きたいと思います。まあ、普通車でね、名古屋に向かうのはいいんで、まだマシなんですけど、明日、名古屋まで行く車なんですが、軽トラでございます。やっはー。本当大変だねーということでございます。はい。まあ、そんなわけでですね、明日はちょっと名古屋まで行ってくるので、今日のラジオですね、ラジオを始める前には、体力を維持するためにですね、ギリギリまで寝てました。うん。ギリギリまで寝ておりました。まあ、起きれるかどうか心配だったんですけどね。まあ無事、普通に起きることができまして、ラジオを始めることができたんですが、まあ私の相方でございます、アリスさんがですね、現在階段に囚われております。はい、階段に捕まっておりまして、30分ほど遅刻しますんで、まあその辺はご了承くださいませ。さあ、アリスさんが、30分後やってきた時にですね、なんて声をかけようか、非常に悩んでる感じでございます。うん。まあ、いいや。なんて声をかけましょう。その声をかける方法、声のかけるセリフ、募集してみたいと思います。大航海時代オンラインの、レイブンズナイト、大航海時代オンラインのラジオ番組ってことにはなってるんですが、まあいろんなことをですね、拾いながらやっていきたいと思っております。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。レイブンズナイト、今日も楽しく始めていきましょう。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するお腹が減ったラジオ番組です。 メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。相方でございますアリスさんはですね、現在階段に囚われております。階段に捕まっておりまして、30分ほど遅刻するそうです。はい、何でしたっけ。まあ、あれ何を言おうとしたか忘れてしまいました。あ、そうそうそう、お腹が減りました。うん、先ほどですね、体力温存するためにラジオの直前まで寝ていたっていう話をしたと思うんです。まあ、仮眠ですね。で、まあ、ギリギリに起きて、さあラジオ始めようかと、もぞもぞとこう布団から起き上がってですね、アリスさんに連絡を入れてですね、準備して、さあ放送開始と思ってですね、今たった今気づきました。ご飯を食べてない、晩ご飯を食べるのを忘れていたということでですね、はい、晩ご飯食べるのを忘れてました。すごくお腹が減りました。さあどうしよう、アリスさんが来たら晩ご飯を食べながら放送しようかな。うん、それもいいかもしれませんね。はい、というわけで、今日は珍しくですね、アリスさんが来たらご飯を食べながら、放送でもしようかなと思っておりますんで、まあ、今日の絶賛アリスタイムですね、期待しておきたいと思います。さあ早速始まりました、レイブンズナイト第456回放送。いやー長いですね、456回放送ですよ。うん、もう2017年、新しい新年度が始まりまして、もう 4ヶ月経ちましたよ。はい、2017年4月19日本日水曜日ですね、一応2時間ぐらいを予定しております。今日のお題を早速紹介していきましょう。今日のお題、テレビ、アニメ、映画、漫画、小説、ラノベ、ニコ動、 YouTube などなど、昨今はですね、様々なメディアが存在しております。そこでですね、今回のお題は最近見た面白かったもので行ってみたいと思います。まあ、ぶっちゃけ何でも OK でございます。YouTube のこの動画面白いよとかですね、この小説おすすめだぜとかですね、この漫画面白いですみたいな感じのですね、面白かったものぜひ書き込みください。ご投稿お待ちしております。まあ、最近見た面白かったものですね、バンバン投稿お待ちしております。ちなみにピーンときたものに関しましては、私、落ちる可能性もございます。特に漫画とかでしたら、簡単に落ちる可能性がございますので、ぜひぜひ、おすすめのね、あなたのおすすめの、あれをあれしてください。よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、何でしたっけ？なんか面白かったものをこうメモになんか書き留めてたと思うんですけど、忘れてたっていうのね。ちょっと今思い出しながら、思い出しながらちょっとね、書いていきたいと思います。おっと、早い、アリスさんが早い、アリスさんが来た、早い。呼びます、アリスさんをお呼びしたいと思います。はい、現在呼び出し中でございます。こんばんは。こんばんは。
こんばんはです。
アリスさん、早かった。意外と早かった。
頑張ったよ。
いや、あのね、はい、いや、私心配してたんですよ。
はい。
今日ね、アリスさんが、階段に囚われてしまった。階段に捕まってしまったっていうね、噂を聞いてですね、ちょっとすごい、こうね、心配してたんですよね。
噂を。実はね。
はい。
囚われの身だったんだけど、
階段に
助けてもらったんですよ。
あれですよね、普段は、いつも登っている階段にですね、
はい、こ
う足を踏んだと思ったら階段が突然ふにょんと動き出して、アリスさんをガシッと掴んで離さない状態になってるっていう話を聞いて、はい、
なんという危険な階段なんでしょう。
まあ、どこぞの、ホラー映画も真っ青な階段ですよね。
いやー、うちの階段がそんなだったとは知りませんでしたよ。
新たなジャンル、階段プレイ、何の話だっていう話ですよね。
階段プレイはお断りです
ね。ですよね。はい。
はい、
というわけで、階段から脱出されてこられたアリスさん、こんばんは。
こんばんは、ただいまです。
お帰りでございます。
今日、午後の。
はい、はい。あ、もしもし、どうされました？あれ、なんか回線が、 接続が、接続が低速ですって言ってた。もしもし。
ほんと？
うん、大丈夫？
もしもし。
はいはい、聞こえます。
はい、ここはちょっと電波が弱いのですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
でしょ。
で、さっきなんて言いかけて。
え？
さっきなんて言いかけて。
ああ、
はい。
はい、8時半までお仕事で。
はいはいはい。
帰ってきて、はい、ご飯をもぐもぐして。
はい。
うん。お皿はお母さんが洗っててくれたので、自分のだけ洗って、はい、急いで今上がってきたところです。
てか、アリスさん、ご飯を食べてたんですね。
食べてたんですよ。
私、ご飯を食べるのを忘れてました。
ね、
明日、ちょっと私、ちょっと諸事情でですね、名古屋の方までこう、車でドライブしないといけなくなりまして、
うん、
朝が非常に早いのでですね、まあ、ラジオギリギリまで、こうね、仮眠しておこうかなと思ってですね、
ほうほう。
ギリギリまで眠っていたんですよ。
うん。
で、ラジオのオープニングトークを、喋ってる最中にですね、非常にお腹が減ってきてですね、非常にお腹が減って、ご飯を食べてないことを思い出したっていうね、そんな状態でございます。はい。
僕は、
はい。ちなみに何を食べてたんですか？
食べて、家族に怒られるという。
はい。何を食べてたんですか？あれ、アリさん、電波が、電波が、
電波頑張れ。
電波頑張れ。電波頑張れ。
ちょっと待って。じゃあ、こっちはどうかな、はい、ここら辺は電波どうかな、なんとかいける？
なんとかいけます。はい。
はい。うん。で、まあ、すごく美味しいところのね。
はい。
お寿司を買ってきて。
寿司？
うん。
寿司食べてたわけですね。
うん。
私が眠ってる間に寿司を食べてたわけですね。
うん。
なるほど。せっかくアリスさんが遅刻した理由を階段に囚われてたっていう、擁護するために階段に囚われてたことにしてたんですが、実は寿司を食ってたわけですね。
まあ、そうなるかな。
なるほど。なるほど、なるほど。
端的に言うとそうなるけど。
はい。
お水持ってくるの忘れちゃった。
おう。
よし。喉乾いたから。あ、麦茶あった。
なるほど、うん、アリスさんは、寿司を食べてて遅刻したわけですね。
ん？
いや、なんでもございません。
何？
アリスさんは、寿司をむしゃむしゃしてて、ラジオに遅れてしまったわけですね。
そういうわけになるかな？
なるほど、なるほど。僕はご飯食べてないのに。
だって怒られるんだもん、食べろって。
ですよね。まあまあ、別に、僕ちゃん怒ってませんので。
怒らんといてください。
うん、本当に怒ってないですよ、別に。
僕んちの事情なんです。
はい、私別に、特にアリスさんを責めてるわけでもなく、ネタとして扱わせてもらって大変楽しんでおります。
いや、もう、朝から、
はい。
なんか、職場でお腹痛くなるの嫌だから、
はいはいはい。
あんまり向こうで食べないんですよ。
あ、なるほどね。
なんで、なんか一日一食ちょっとみたいな感じな状態の生活になっちゃってて。
はい。
うん。その一食が夜なんで。
うんうんうん。あ、そういえばアリスさん。
ん？
なんか先週何かお話しするって言ってた、なんかあったと思うんですけど。覚えてます？うん。なんかあったような気がするんですけど、私、記憶に残って
ない、ね。お店のね、はい、いろいろネタがあったよ。う
ん、あ、なるほど。ならですね、アリスさんや、
ん？
今からそのネタ喋ってもらうってことは可能かね？
いろいろありすぎて。
おう。いろいろありすぎて。っていうのもですね、アリスさん。
はい。
私、空腹がそろそろ限界でございまして。
食べる？
はい、食べたいんです。
はい。
はい、アリスさんを食べたいって言ったら変な話なので、ご飯を食べたいんです。
うん。
はい。というわけでですね、アリスさんの、何でしたっけ？最近の、
お仕事事情！
お仕事事情のコーナーを行っていきたいと思います。はい。というわけで、アリスさん、私がご飯食べてる間、はい、適当に時間を潰しておいてください。
はーい。
無茶ぶり、いい？大丈夫？本当に大丈夫？
大丈夫ですよ。
よし、任すわ。
うん。
頼んだ。
うん、BGM が多分アリスの声を消さないように。
あ、その辺はこちらで調整します。はい。
はい。
はい、はい。
はい、じゃあ行ってらっしゃい。さあ、アリスの、お仕事現場の状況コーナー、パチパチパチパチパチパチ。いや、本当はね、ちょっと実際、ブログで、なんか4コマ漫画っぽいのをちょっとやろうかなって思い始めてるくらいに、毎日がネタですよ、本当に。100円ショップってね。で、まず基本僕の働いてるところは、100円ショップが ほとんどなかったのね。まあ今もう一軒近くにあるんだけど、だから地元のおじいちゃんおばあちゃんとかは正直100円ショップっていうのがわかんないんですよ。で、まず聞かれることその1。あのね、これね、値段ついてないんだけど、いくらかしらねって言われるの。で、僕は、このお店、このフロアは100円ショップとなっておりまして、1点につき100円プラス消費税の8円を足して、税込みで108円になります。たら、どこからどこまでって言うから、このフロア全部の商品が1点108円でございますって言うと、ものすごく驚かれるんですよ。まだ、僕が働いてるところはちょっと昨年末近く、何月くらいだろう。10、11、12の、まあそこら辺にできたのかな？わかんないけど。なので、まだまだ、その前に入っていたのが、医療品が売られていたお店なんで、で、まあ、医療品、下着はどこにありますかとかね。やっぱり聞かれるんですけど、で、まあ、100円ショップだということをこう納得してもらっていくんですけどね。でもね。
アリスさん。
はい。
100円ショップにも下着とかってありますよね。一応。
僕のやってるとこはないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、下の階に、まあ、ちょっとだけまあ薬屋さんっぽいようなところにちょっとあるっていう話なんだけど、うんうんうん、まあうちにはないので。
なるほど。
うん。それでまあ、医療品店はどこに行っちゃったんですかって聞かれて、ああ、すみません、それはちょっとわからないんですよっていう話をしてたりとかするんだけれども、
はいはい。
やっぱり時々事件がありまして、
ほう。
僕分プラと言いまして、文房具のプラスチック類。
うん。プラスチックでできた文房具類？
そうそうそうそう。
ペン立てとか、そういったんとかですかね。
ペン立てとか、あと A4 のファイルをこう立てるものとか。
はいはいはいはい。
プラスチックの容器のザルの数々。それから A4、B5 みたいな、こう、書類をこう入れたりするようなものたちとか。で、そこでこう、まあ、一番上の方の奥のところはもう、キャタツ使ってこう入れるわけですよ。で、ピンポンピンポーンってなった時には、あ、行かなくっちゃって、もうその場を離れて、レジの方にタタタタタってかけていくと、お客様の対応お願いします。はい、わかりました。って対応するわけですよ。そして、戻ってきたら、びっくりですよ。脚立がないんですよ。
あるある、あるある。
どこ行ったのって思ったら、知らないおじいちゃんが脚立の上に乗ってるんですよ。
なんと
それで、すみません、お客様、こちらの脚立は、店員のものでございまして、お客様が乗るには少し危ないものでございますって、もうおじいちゃんなんですよ。もうドッキドキですよ。おじいちゃんどうしようと思ったら、高いところのものでしたら、私どもが取りますので、おっしゃってくださいって言ったんだけど、何ごちゃごちゃ言ってんのかわからねえよ。ちょっと待ってってなって。って思って、とりあえずおじいちゃんを見守って、いつでも支えられる体勢でこう構えて待ってたんですよ。
てか、むしろその脚立使うんで降りてくださいって言えばいいじゃないですか。
いや、だからそう言うよと思ったんだけど、なんかすごい真剣に見てて、
うんうんうん、
まあ、いやもう、おじいちゃん見るだけ見てって思って見てたんですよ。だけど、 右と左の手に持ってるものが同じなんですよ。
え、どういうことだ？
比べてるんだけど、うんうんって考えてうなってんだけど、両方とも同じものなんですよ。
え、あの、右手と左手になんか品物を持って、それをこう見比べてたわけですね。
そう、それで、大きさどっちが大きいかなみたいのを見極めてるんですよ。いや、ちょっと待ってって、お客様、あの、どちらも同じ商品でございますって一応言ってみたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、あのね、わし耳が遠いから何言ってるかわかんねえんだって言われて、はーんってなって。で、とりあえずもう、いいや、見守ろうって。見守って、おじいちゃんもどっちも買わない感じで、棚に戻して降りるまで見守って、よかった、無事で降りて、って思ったりとか、あと、外国人の方がね。
はいはいはい。
来て、日本語わからないんだって。だいたい来るとさ、結構日本語達者な方が多いんですよ。だけどその方は日本語わからない。
完全にわからなかった感じです
か。ちょっとだけ日本語わからないですって言ってきて、
はい、
って言って段ボールのところ来て、こう段ボールをシャーシャーってこう撫でるんですよ。
はあ。
なので、あ、段ボールを、段ボールの箱だなと思って。箱の段ボールのこう組み立てて作る箱のとこも連れてったけど、ノーって言われて、じゃあなんだろうと思ったら、テープ指さすから、あ、テープって、え、イエスイエスって言って、で、一応ガムテープのとこ行ったら、それで正解だったんですよ。
はははははは。
よかったーって思って。
あ、なるほど。段ボールをこう止める仕草をしてたわけですね。
そうそうそうそうそうそう。で、まあ、テープ、段ボールのやつでよかったんですよ。で、今度はまたね、うん、なんか、これ先週話したのかな？
うん。いや、先週は話したかな？話してないですよ。
話してない？はい、そしたら、しばらくしたらまた女の人が、また同じ人が来て、なんか困ってるから、で、大きな、ビッグ、ボックスって言うから、
はい。
一番大きな、
はいはいはい。
段ボールの組み立てるやつを紹介してみたんですよ。そしたら、おんほー、スモー、って言うから、モーストビッグって言ったんですよ。そしたら、うーんってしょんぼりするから、はぁ、そうだ。じゃあ、もう、ね、お店にこう搬入してくるでっかい段ボールはどうだろうと思ったのも売り物じゃないけど。
ああ、要するにでっかい段ボールが欲しかったんですね、その外人さんは。
うん、うん。
はいはい、はい、
うん。で、一応こういうものはありますと見せたら、おーって感激して、
はいはいはい。
感激したのはいいけど、ちょっと、ワンモーメントプレイスって、ちょっとお待ちください言って、それで店長のところ行って、うん、店長、こういうことで日本語わからない方が段ボール箱欲しがってるんですけどって言ったら、日本語わかんないの？わかんないそうです、つって。一応お店の名前書いてあるから、もしもお花見とかのゴミ入れとかに使われてたら、その辺に置いてあったら、うちのせいになっちゃうから、そういう使い方されないんだったらいいんだけどって言うから、
うんうんうん、
何に使うかを聞いてみたら、
はい。
セントゥモンゴリアンって言ってるから、
は
ぁ、あ。あーって、セントゥカントリーって聞いたら、イエスって、店長、田舎に荷物を送るそうですって言ったら、じゃあ、いいよって言われて、で、いいそうですって言って、もうすっごい大喜びで持って帰ったんだけど。
自分の、あれですね、お店がこう、モンゴルに。
そうなんですよ、モンゴルに行っちゃうですよ。で、やっぱり、なんか、100円ショップを何だと思ってるんだろうっていうお客様もいて、
はいはいはい、
結構若い方なんだけど、
はい、
いきなりね、
はい、
お鍋ありますかって言うんですよ。
あ、まあまあまあ、ちっちゃいのあるかもしれないですね。
いや、申し訳ございません。当店、お鍋は置いておりません。上ですよ。
はいはいはい。
で、別の日には。
はい。
あの、炊飯器置いてますか？
置いてるわけねえじゃねえかよ。
すみません、当店100円ショップで、炊飯器は置いてございませんって言ったら。あの、逆にお聞きしますけど、100円ショップで炊飯器置いてらっしゃるとこあるんですかって聞いたら、いや、前にこのところにあの、炊飯器あったんだよって言われて、あ、そうでしたか。申し訳ございません、当店100円ショップでございますって言って。
は
ぁ、
あ、は
ぁ、
あ、
はぁ。あと、福佐。
福佐。
うん。わかりますか？
あれ、なんか聞いたことある。あの、なんだっけ、あれあれ、何だっけ、お香でんじゃない。なんかあの、
ピンポンピンポンピンポン、
なんかそれ気を入れる。
ああいうものを入れるね。
うん。
あの、布の袋ね。
はいはいはい。
おじさんが来て。ご祝儀袋一個持ってきて。
はい。
あのさ、これね、包むなんか、あのほら、布みたいなやつがあるじゃないか。って言うから、福さですかって言ったら、いや、わかんないけど、布みたいなやつって言ったら、福さですねって。申し訳ございません。到底福さ置いてございませんって言って。
はいはいはい。
結構ありそうでないんですよ。
あー、なるほどね。
うん。それで、
はい。
しまいには、僕、メインレジ入ってるときに、
はい。
あの、品レジって、あの、忙しいときになったら、こう、レジ入ってくる品出しをしてる人。
ああ、はいはいはいはいはい。
が、
はい。
あのね、アリスさん、ちょっと、ちょっとこの方の言ってることがわからないんで、ちょっと変わっていただけますかって言って。
はあ。
ヘルプが来たので、
はいはい、
すみません、代わりにお伺いします、なんでしょうって言ったら、
さっきと同じ人。
うん、また別の人なんだけど、あのね、こう、よく粗品とかで、
はい。
ビニールに入ってるタオル、手ぬぐい？
ほうほう。
あるかな？
なんのこっちゃって話ですよね。
粗品で配る用の、個別にこう、包装されている手ぬぐいとかタオルみたいなものですか？そうそうそうって言うから、申し訳ございません。おそらくそういうものは反則商品のようなお店の方があると思いますって言ったんですけど。
はははは。
そしたら、いや、100円ショップであると思うんだけどなって言うから、はぁ、私他の100円ショップに行っても、ちょっとそういう、個別に包装したものは見たことございませんって言って。
はいはいはい。
考えたけど、やっぱりないなーって思って、
は
あ
は
あ、あ、そうーって言って、
はい、
分かった、どうもーって言って、そしたら、あれ何だったんですか、アリスさんって聞かれたから、なんか粗品でこういう、一個ずつ包まれたタオルっぽいよ、って。いや、ないよねーって話をしてて。
なるほど、なるほど。あれですね、なんか何でしたっけ、なんか、簡単な祝儀マークみたいなマークみたいなのがついてるようなやつですよね。
そう。よくご近所に引っ越してきました。どうもすいません、みたいな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、
あ。よく配って歩くみたいな感じの。はい、
粗品タオルですね、
う
ん。
そうそう。まあ、粗品。うん。
いや、まあ、イメージとしては多分ね。
おしぼりしかないね。
え、いや、こういうんじゃないですか？なんだったっけ、
いや、それはネットとかにもあるよ。
うん、まあまあまあまあまあまあ。まあ、100円ショップにはまずないようなアイテムでしょうね。粗品。
うん。
うん、はい。粗品用のタオルかないっすね、そりゃ。
で、
はい。
あとね、
はいはいはい。
例えば、
はい。
10個商品が入ってくるにしても、
はい。
アソートって言って中に色がほら、色分け、
青
と赤と、はいはいはいはい、黄色とかね。
うん。うん
で、その色がいくついくついくつ入ってるよっていうのがこう来るわけですよ。
はい。
だけど、例えば、そうだな。じゃあ、みんな4個ずつ入った3色のアイテムがあったとして、12個で、はい、1箱でこう入ってくるっていうものがあったとしたら、 お客様注文を受けるときには、
はい。
一食につき、うん、その4個までしか頼めないんですよ。
あ、まあそうですね。
うん。4個以上頼むんだったら、他の色も買わなきゃいけなくなっちゃうんですよ。
他の色を買ってくれって話になりますよね、その。
そうなんですよ。で、この色だけを頼むっていうことができないっていうのが、納得できないお客様がいて。
はいはいはい。
どうしてって。
だからその、この色頼んだら他の3色もおまけで一緒についてくるんで、その他の3色処分して、しないといけないんですよ。
そう、そういうことになるんですよ。
だから
だけど、はい、お客様は納得しなくて。
そりゃそうやろうね。
じゃあいらないわ
色ごとに色別で頼めると思ってる人もいるでしょうしね。
うん。で、うちの方で売り切れになったけど、
はい。
新宿店の方にあった品があって、
はははは。
新宿店の方で取り置いてほしいって言われて、
はい、
新宿店にかけたらなかったんですよ。
あ、電話かけたら。
うん。で、お客様に新宿店の方ございませんでしたと。
はい。
うん。言って、うちの方で注文するといつ来るかわからないっていうことでうちやめてたんだけど、
はあ、ははあ、
なんかそのお客様結局うちで注文したらしくて、
はい。
うん。なんか、このお客様来たらこれ渡してくださいみたいなこと言われて、あ、結局うちで頼んだんだとか、で、あと人工芝を20枚ぐらい買っ、あの、注文してきた方が、
はあ、
あの、連絡かけてもかけても取れなくて、
ブッチしたわけですね。
そうなんですよ。
ありますね、困りますよね。
困りましたよ、ほんと人工芝。
人工芝なんか大量にあってどうすんねんって話ですよね。
そうなんですよ。本当に困ると思って。
はい。
そんな僕ですが、今日ポカをやりました。
何をやったんですか？
商品を、
はい。
お金を受け取ったけれども、商品を袋に入れそびれてしまった。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。
まあ、たまにありますよね。
午後6時半ぐらいの出来事でした。
はい。
やっちゃった。でももうお客様いない。
はい。
ブワーってなって、
はい。
で、それをちょっと、まあ、見えないところにちょっと置いといて、
はい、
やってたら、はい、8時ぐらいにお客様からのクレームの電話が来て、
はい、商品入ってねえぞこらーって、
お金払ったのに入ってませんでしたよっていう、
はい、
うん、でなんかお誕生会のための、
はい、
なんかケーキ作り、ケーキを作ってそれで書くつもりだったみたいな、
はあ、はあはあはは
あ、うわーお誕生会台無しにしちゃったよーって思って。はい、黄色いチョコペンシルみたいな、こう、ニューって書けるやつ。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。ああ、ごめんなさいって思って。
はい。
でもお客様はもうこちらの方になんか取りに来る予定がないとかいう話で。
はい。
うん、まあもう、しょうがないから、で、食べ物の場合はもう、お店からもう出たらもう返品不可っていう決まりがあるから。
うん。
でもこちらの落ち度なんで、
うん。
お客様が来たら、不良品扱いとして、返金、
うん、はい、
もしくはその、まあ、交換っていうか、まあ、新しくその新しい品を交換っていう形を取らせてもらうことになったけど、
うん、うん、
うん。はぁ、怒ってらしたっていうから、はぁ、申し訳ないです。ぶわって。
あるある、あるある。
いやぁ、辛いね。
いやぁ、それに関してはもう、何でしたっけ、コンビニとかでもようありますからね。逆にその、うん、何でしたっけ、受け取ったものを確認しないとね。
うん。
受け取ったものを確認しないとね。
今日は、
はい。
さらに、
はい。
すごい混んでさ、
はぁ、あ、ははあ、
それでごたごたごたごたやってて、一生懸命売ってさ、一生懸命こう、袋に詰め詰めして、ありがとうございますってやってたら、
はい。
僕のところに来たおじさんが、
はい。
なんで逆に詰めさせないんだよ。
え、なんでなんで？
よくほら、お買い物するとサッカー台があって、
はい。
お客様が、ビニール袋にこう、カゴからこう、ほら、ね、詰め詰めして帰るじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんであれやらないんだと。
ん？ああ、うん。要するに、そのレジでその場で詰めるんじゃなくて、
カゴ、渡してるんですよ。
カゴを渡せば。
そうそうそう。
アリスさんのところはそのレジでその場で詰めるシステムやねんな。
そうそうそうそう。
なるほどね。うん。
うん、こんなに客並んでんだろうが。
なんでそれせえへんねんって話やねんな。
うん。
その台自体はあるんですか？
ないんですよ、台が。
ああ、ほんならしゃあできないって。
他の100円ショップ行くと、
うん、
やっぱり混んでる時には、 申し訳ございません。ただいまとても混み合っておりますので、お客様ご協力、袋詰めのご協力お願いしますって言って、カゴの上に袋ポンポンって乗っけてくれて、
うん、それまあやるところもあるよね。それを持
ってやるんですよ。うん、だけど、うちそれなくって、
うん、
あればいいのになって僕も常々思ってたことだけど、
はい、
もうおじさんがすごいなんか怒って、もうすごいふてくされた顔で言ってきて、
うん、だから、それやる台がないねんって、場所がないねんって。
申し訳ございませんって言って、
うん、
で、とりあえず、お客さんの荷物をパカパカやって、
はいはいはい。
で、お金もらって、お金をお釣り返して、
はい。
ちゃんと考えといてよって言われて、はい、申し訳ございませんでしたって言って、
はい。
はぁ、でも、お客さん来てから、隣の高校生の子が、
うん、
なんかすごいこと言ってましたね、あのお客さんって言うから、いや、常々、僕も考えてはいたことなんだけど、
いやー、でも
難しいよ。
でもあれですね、そのなんか前に並んでるお客さんとかでそのレジでギャーギャー言ってたらうるせえどけって俺的なことを言っちゃいますね。
そうなの？
うん、ごちゃごちゃ言わずにさっさとそこどけみたいな感じで。いや、そんな強い口調では言わないですよ。
うん。
とか何でしたっけ、その割り込まれた時とかも俺平気で言いますね。
おう。
俺先並んでるんですけどって
。うん、僕はそれは言うな。
ああ。で、何でしたっけ？そんな話じゃないんですけど、うん、なんか変なおっさんといえばですね、その、うん、ついこの間、電車でこうね、待ってて、なんか、電車来るの待ってたんですよ、列に並んで。
うん。
ほんならですね、その、横からですね、なんか、缶ビール持った酔っ払ったおっさんがですね、なんか絡んできたんですよ、うん、俺に。
うん。
何言ってんのかようわかんないんですけど。
うんうん、うん。
で、めっちゃこう、その、臭い息かけながら、俺にごちゃごちゃ言ってきてたんで、つい、なんだぜめえって普通に言ってしまったんですよ。めっちゃ睨み聞かせてなんだてめえって言ったらですね、で向こうが、うん、独り言やねんって言って、ね、でそのままどっかに行って別の人に絡み出したんですよね。独り言やねんって、あ、なるほど、すごい逃げ方やなみたいな。
独り言。
まあね、そういうこともありましたね。まあでもあれですよね、その100均になるとその毎日がドラマですよね。
もう毎日がドラマですよ。
ネタをメモって、あれを漫画描くのも面白いかもしれませんね。
うん。
まあ若干フィクションにしないといけないでしょうけどね。
うんうん。
はい。
ちょっとやろうかなってちょっと企んでるんです
よ。なるほど。
今の言った話が出たら僕かなみたいなね。
なるほどね。はい、というわけでですね、アリスさん。
ん？
私はその間にご飯を食べ終えました。ごちそうさまでございました。
何食べたの？
普通にお弁当です。
どんな？あ、当てる。
さあ、来い。
焼きそば。
焼きそば入ってます。はい。
入ってる？
ちょろっと入ってました。
いや、まあ、ちょっと入ってる。
逆に言うたら何弁当かを当ててください。はい。
カツ弁当？
違いますね。
おむそば？
違いますね。一応、
お好み焼き？
風というか、風に書いている、タイトル、書いてますね。お好み焼き違いますね。
ん？
普通ですよ。普通の弁当ですよ。
幕の内弁当？
違いますね。
ん？
弁当では何弁当？定番。
海苔弁当？
正解！
おー。
正解でございます。
海苔弁美味しいよね。ま、
正確にはおかずぎっしり海苔弁当です。
どんなおかず入ってんの？
白身魚のフライに、コロッケに、磯辺揚げの天ぷらに、焼きそばに、肉団子のタレ和えに、かな？
なんか美味しそうだな
ぁ。で、海苔にはおかかがかかってて、 で、じゃあ海苔じゃない、ご飯にはおかががかかってて、その上に海苔が乗っかってる感じです。はい。
お醤油で染みてるんだね。
野菜はございません。
お醤油で染みてるんだね。
野菜はございません。
お醤油で染みてるんだね。
はい、お醤油でちょろっと染みてます。はい。
いいですね。
でもお醤油は別でついてるんです。
ご飯はちょっと。それはなんか別のおかずにかけるんでしょ？
そうそうそう。まあでもご飯がほんのちょいしか入ってないわけではございません。ご飯もそこそこ入ってます。
んー。
はい。野菜はございません。まあ、ちなみにこの、おかずぎっしり海苔弁当に関しましては、某セブンイレブンの定番商品でございますので、全国に展開するセブンイレブンで購入することが可能でございます。
おう。
多分ね。多分ね。
セブンイレブンのか。
はい。
いいね。
というわけでそのご飯を食べ終えたところで、DOL ヘッドラインに行きたいと思います。はい、アリスさんの、お店、百均今日コーナーでございました。これなんかね、定期的に面白いネタだったら、アリスさんやってもいいんじゃねえの？
いやーもう、ピクチュリいくらでもあるよ、もう。
では、DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開オンラインの公式サイトのワールドニューストピックなんかを皆様にお伝えすると同時にちょっとしたニュース、話題なんかを紹介するようなそんなコーナーでございます。大公開オンラインは火曜日にアップデート、更新なんかが行われますので、そういった情報を耳から入手することができる、そんなコーナーでございますので、ぜひ聞いてきてください。というわけで、早速紹介していきましょう。大公開オンライン、メイジオブレボリューションワールドニュースから、サーバーアップデート情報。不具合の修正としましては、クエストの情報の5機を修正しました。クエストの、アフリカの特徴的な楽器、ぼーっとした顔を正常に進行できなかった不具合を修正です。これね、アリスさん。
ん？
俺ね、その、何でしたっけ、クエストで、この、アフリカの特徴的な楽器、ぼーっとした顔を正常に進行できなかった不具合を修正ってなってたんですけど、
ぼーっとした顔？
そう、ぼーっとした顔っていうクエスト名があるんですよ。
うん。
でもね、それを私、その、ぼーっとした顔を正常にできなかった不具合を修正し、ぼーっとした顔を正常にできない不具合っていうのを見てしまってですね、ぼーっとした顔が正常にできない、ちょっと待って、なんか新しいエモーションでも追加されたのかなみたいな感じですね。あの、エモーションの中でこのぼーっとした顔っていうのをこう探してしまいました。ね。あ、アリさん、積もった？積もっちゃいました？
うん。
はい。ぼーっとした顔を正常にできなかった不具合を修正。アリさん、積もりすぎ。つぼりすぎ。
ああ、苦しかった。
はい。で、あとですね、聖書の交渉術一応有効にしている状態で、町に対して一度に一定額以上の投資をする際に発生していた不具合が修正されました。まあ、累計投資額の反映される額が消費した使う投資よりも少ない場合があったりとか、投資しようとしても投資ができない場合があったりということが修正されました。まあ、これに関しましては、後日補填対応も予定しているそうです。そして、ライブイベント、イースターエッグハント2017に関する初期のが終了。ね、はい。あとですね、4月アップデート記念の公開者応援キャンペーンに関する初期機能も急終了だそうです。はい。でですね、アリスさん。
はい。
最近私が今やってるその恐竜芸のアークってゲームがあるんですけど。
あの鳥可愛かった。
今そのイベントをやってまして。
うん。
アークの中にですね、そのカンガルーさんがいるんですよ。でっかいカンガルーが。で、そのカンガルーにですね、その、ウサギの着ぐるみを着せることができるんです。
まるで月見ちゃんの乗ってる。
そう。でですね、ウサギ身を装備した人間がそれに乗ってですね、ランスを持つと月見ちゃんになるんですよ。
おぉ、月見ちゃん！
はい。というわけで、アリスさん、今画面共有できますか？ くださいね。今日、アリスさんに、ちょうど、LINE で送ります。LINE で画像を送ります。はい、何でしたっけ、その、月見ちゃんの画像をですね。
うん。
よいしょ。と、これで。
静かな夜に、おやすみなさい。
あれですよね。その、何でしたっけ。どれだ?これだ!はい。送信!これぞ、これぞ。
ちょっとリアル月見ちゃんすぎる。
ね。乗ってる人もね。
いやいやいや、なんかあんまり可愛くないけど、このバッグの中何入ってんの?
なんかお菓子っぽいものが入ってるそうです。
かわいい。
ちなみにそこにも、人が乗ることができます。
うわ、かわいい。
はい、リアル月見ちゃん。
てか、これ、着ぐるみなの?
着ぐるみです。もともとはカンガルーです。もともとはカンガルーです。そう、そのイベントで。
ちょっと手がさ、
はい。
人間っぽくない?
え?
手が人間っぽくない?
そうなんですかね。だから、まあ、あれですね、
何?この人が、
はい。
しこまりとかやるんですか?
やる、それ俺のキャラですよ。
じゃあ HR さんが。
やらないです。やらないです。ビームはぶっ放しません。はい。
おもてなし。
ちなみに月見ちゃんというのは、某白猫プロジェクトに登場する、うさぎに乗ったうさ耳少女です。
そうです。月見、白猫とかで検索するときっと出てきます。
チャグマ月見ですね。はい。まあそんな感じで、何でしたっけ、その話は置いといて、まあこの時期ってそのなんだろう、イースター系のイベントになるの、この時期って。
まあそうだね。
ああ
復活祭。
あ、そうですね、その復活祭、なんか前回前々回ぐらいにマナさん、F マナさんじゃない、エレンさんがなんか言ってましたよね。
ん?何を?
復活祭に関する、この時期、この時期といえば、的なね。そういうのを。まあ、でも、うさぎさんが特徴なんですよね。イースターは。
ん?
はい、まあ、そんなこんなで、そういうのが、現在実装されてます。はい。
うん、うん。
だからまあ一応何でしたっけ、その着ぐる、まあ、そのカンガルーは着ぐるみなんですけど、それ以外の普通の恐竜にもウサ耳カチューシャみたいなのをつけたりすることができます。
それはどうかなって思った今。
はい、クマにウサ耳がついてました。
鳥は？
鳥にもつけられます、確か。
かわいいかな。
わかんないです。
はい、いや、鳥かわいかった。
ある
なんかマビロギのサンダーバードちゃん思うぐらいかわいかった。
アルゲンダビスですよね。
うん。
あれね、私の PC がもっとPC の性能が上がれば、もっとモフモフ感が出ます。
アルゲンダビス。
はい。もっと、もっとね、モフモフ感がね、出てくれると思います。
どれだけ高性能、
いやー、
高性能求めてるの。
グラフィックボードを変えたいですね、正直。ちょっと今のでは満足できないです。
満足。
結構結構アークに関しましては我慢してプレイしてる感がございます。
もうグラボ変えるのも時間の問題だね。
そうですね。つってもですね、そのアークサバイバルエボルブドっていうゲームはですね、今ありますパソコンのゲームの中では多分一番重い、トップクラスに重い部類のゲームだと思います。
重い?
はい、トップクラスにパソコンの性能が必要となるゲームです。何しかありとあらゆるものをぶち込んだゲーミングマシン とにかくお金をかけて作ったそのゲーム用の PC でもですね、
うん、
あの最高解像度最高設定にした状態だと、いわゆるその何でしたっけ、60fps っていう、まあ1秒間に60コマ表示できるっていう条件に到達できないんですよ。
うんうん、
そのいわゆるプロゲーマーの方とかが快適って言われてるラインが、
うん、
1秒間にその60コマね表示するその 60fps っていうのがそのボーダーラインと言われてるんですよ。
うん、
まあ一般的にプレイするんでしたら、まあ大体30ぐらいあったら大丈夫かなって感じなんですが、
うん、
だその最高解像度にすると、現存するその最高クラスのゲーミング、まあ、一般に変える最高クラスのゲーミング PC でも、その、いわゆる快適ラインっていう60に到達することができないっていう。
うん。
そんなゲームです。
い
やー、ただ、めちゃめちゃ綺麗ですよ。その、それにするとね。
うん。それぐらいの解像度でパーフェクトワールドをもっと綺麗に作ってほしいな。
で、あの、桜野さん、がおっしゃってるように、1080Ti に、6950X やっても厳しいっていう話なんですが、一番最高の解像度にした状態だと、多分、60をちょろちょろ下回るっぽいです。です。60はちょっときつい。あの、それでも、あの、フル HD かつ最高解像度にした状態だと、60を下回るっぽいです。いやーね、あれはね、結構ね、まあ確かあの、まあミドルと、その1個下とかですね、ミドルとかにするとですね、中画質とかにするとまだマシなのかもしれませんけどね。ですね。一応ですね、その、何でしたっけ、GTX1080Ti 使った状態で、そのアークの解像度、その、ハイのさらに上のエピックってやつがあるんですけど、そのエピック解像度でプレイしてる、動画なんかもございます。それをね、見ていただければ、ね、わかるかもしれません。はい。
その鳥が見れればな。はい、
まあ、ただ、あの、あれですね、対人戦とかをゴリゴリするようなね、あの、ゲームでもないのでね、そんなに、別にその、あれが下回っても大丈夫かなとは思いますけどね。
うん、うん。
はい。まあ、というわけで、そんなゲームを最近またプレイしてて、あれが、大公開が完全におろそかになって、はいますが、
僕なんてプラネット2はとうとう立ち上がらずじまいでさ。
プラネットサイド2ですか。
そうそう。それでさ、
はい、
あの、なんだっけ。ゾンビ。
ゾンビ。
セブンデイズ。
ああ、セブンデイズ2だよ。
あれもとうとうできずじまいでさ。
やろうとしたら、あれですよね。俺らが悪に行っちゃったって話ですよね。
そうなんですよ。
はい。あ、ちなみにですね、解像度、あの、設定等々を下げれば、全然余裕で動きます。はい。何でしたっけ？i5 の、Core i5 レベルかつ、GForce もなんか600番台とかでも、あの、解像度下げれば、普通に動きます。はい。ですんで、あの、キューベイさんの、あの、3770K とか、プラス970とかでしたら、普通に快適に動くと思う。快適というか、まあ、あの中画質とか、高画質ぐらいだったら動きます。余裕です。私なんかはキューベイさんのパソコンよりもっと性能低いです。はい。ですんで、グラボだけをね、いいのに買いたいなって正直思ってます。私は、その i5 の 3570K と、グラボが何だったっけな。ラデオンのもうちょい前のやつです。ですんで、それでも、まあ、一応、動いてます。最低クラスの解像度にしてますけどね。動いてはいるんで、 いけると思います。全然余裕でいけます。
はい。うんうん、はい。僕のはダメかな。
え？アリさんのは多分無理だと思います。
そっか。
そうですね。サーバー PC も結構なパワーが必要でございまして、まあ大体その、50人規模のサーバーを運営しようと思ったら、Core i5 の、2000番台以降、メモリー8ギガ以上が条件ですね。それで大体50人規模ぐらいのサーバーが動作できるっていうことなんですが、まあ私自身はエッジサーバーですんでね、まあ10人もいないので、まあでもそれぐらいのスペックの PC は用意しております。ですんでまあ、大丈夫ではございますとか、はい。はい、まあそんなわけでですね、今日の DOL ヘッドライン、ヘッドラインにもなってないようなヘッドラインでしたー。ゲホゲホ、ゲホゲホ、ゲホゲホ。トウ。レイブンズナイト。お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いているための方のために自己紹介をしておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。
僕は、今、お仕事先の、メンバーさんの夜の部の人が二人、男の人が辞めてしまったので、そのヘルプとして結構夜時間遅いところまでやってるので、今日もこんな時間になってしまったアリスラミムです。
アリスさん。
はい。
その分お金いっぱい稼げるじゃないですか。
そうなの。だから頑張るの。
さあ、俺のためにお金を稼ぐんだ。
そうだ。そうなのだ。
はい、というわけで本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はですね、昨今、様々なメディアが存在します。テレビ、アニメ、映画、漫画、小説、ラノベ、ニコ動画、ニコニコ動画、YouTube などなど。あ、今回のお題はですね、最近見た面白かったもので行ってみたいと思います。はい。ぶっちゃけ何でも OK です。面白かったものぜひ書き込みください。ご投稿お待ちしております。ってことです。というわけでですね、アリスさん。早速私も紹介すると同時にですね、ちょっといろいろと、書き込みしていこうかなって思っております。はい。
うん。
はい。まず私が、最初に紹介、まあ、その、実際にその見て面白かったっていうものですね。まあニコニコ動画、がメインになるんですが、
うん、
はい、何でしたっけ、なんか英国のゲーム、あるゲームがございまして、
うん、
はい、ビシージっていうゲームがあるんですよ。
ビシージ
ですね。ビシージ、うん、物理演算でシミュレーションするこう人殺スイッチのゲームです。
何それ？
はい。まあ何だっけ。まあこの意味ですね。ビシージ自体の意味がですね。お城やこう要塞をこう要塞をの包囲戦を意味する、まあ早い話城攻めのシミュレーションゲームなんです。
うん。
で、どういうゲームかと言いますと、まあなんか相手の砦みたいなのがあってこの砦を壊せっていう感じのゲームなんですが、
うん。
その壊すための、兵器とかそういうのを作るですね。僕の考えた最強の工場兵器を作って。 で、ステージごとのミッションをクリアしていくっていうゲームなんですが、
うん。
これがですね、兵器とか人の動作がですね、全部物理演算で、されてるんです。
おう。
はい。ですんで、まあ、物理シミュレーションのあるある話で、その、自重で折れたりとかですね。
うん。
反動で壊れたりとかですね。
うん。
はい。転がってるだけで、こう、部品が取れ、ポロポロ取れていったりとかですね。よく物理シミュレーションとかでね、よくある。物を投げようと、こう、投擲しようと思ったら、投げる前に途中で腕がポキって折れてしまったりとかね。まあそういうその物理シミュレーション。まあ、これはですね、自分でやるにはすごく難しいんですが、見る分には楽しいんです。はい。見る分には楽しいんですが、まあその中でですね、
うん、
はい。英国面に落ちた茜ちゃんのパンジャンドラム縛り、パンジャンドラム縛りっていうのがあるんです。
うん、
はい。パンジャンドラムという兵器はご存知でしょうか？
うん、
なんだろう。
なんか、どっかで聞いたような気がする。
パンジャンドラム。うん。あれですね、何でしたっけ？デザインとしてはですね、あれ、ミシンに使われてる、糸巻きホビン。ちっちゃい。
うん。
あれ、実はパンジャンドラムだったりするんですよ。
ボビンが
実は、パンジャンドラムだったりするんです
よ。ちゃんさんよくボビンなんて知ってるね。
はい、知ってますよ。はい。
そこにびっくりだ。
まあ、パンジャンドラムの、
あれがドラムなん？
パンジャンドラムの画像を見ていただければね、ボビン、パンジャンドラムの進化がボビンだということが分かったりはするかもしれませんが。まあ、そんなわけでですね、そのパンジャンドラムでのみ、城攻めをするというね、その英国面に落ちたパンジャンドラム縛りっていうのがその実況で行われてたんですが、
うん、
まあ、その人が主催しているそのパンジャンドラムでスピードを競うこう P1 グランプリっていうのをやってまして、それもまたものすごく、最近見てもう腹抱えて笑いましたね。まあ、一応その、動画をどちらも、P1 グランプリも合わせて入れておきたいと思います。はい。パンジャンドラム最速王決定戦 P1 グランプリですね。はい。そんなんが、あったりしますんで、ぜひぜひ、最近見た、最近見たそのニコニコ動画の動画の中では非常に面白かったです。はい。これ、ちょっと、書いておきましょう。てい。はい。なんか面白そうなものがあったら URL とか載せていただければ、私、ちゃんと見たり。あと、漫画とかでしたら、その場でポチったりするかもしれませんので、ぜひぜひ、なんか書いてください。で、あとは最近見た漫画、ね、なんか おすすめあります？アリスさん。
やっぱドリフターズかな。
ドリフターズね、あれはすごいですよね。アニメ版もやってましたよね。
やっぱり平野先生がすごいですね。
平子先生すごいですよね。
すごいですよね。なんであんなにすごいんだろう。
そのセンスがね、やっぱ違いますよね。
うん。
そういえば最近見た漫画というかアニメといえば、進撃の巨人が第2期が始まってますよね。
あ、そうなの？
はい、進撃の巨人の第2期が始まりました。
おお。
まあ、それとは別にですね、昔、もう何年前になるのかな。漫画でですね、浜田義和さんが書いてるその、つぐももってやつがあるんですよ。
つぐもの
つぐもも。
つぐもも？
はい、つぐももです。
もも
これなんとその、始まったのはですね、2007年スタートなんですよ。うん、10年前に漫画が始まってですね、最近やっとこさ、うん、最近ついにアニメ化したんですよ。
お、
はい。ついにアニメ化してですね。だからまあ、その、パッと見絵がすごい2007年代の古い絵には見えますけど、まあこれ、何でしたっけ？うん。 お色気ものかと思いきや、
うん、
ほんまはガチバトルものなのですごく面白いです。
は
い、つぐももまあ、妖怪退治ファンタジーなんですけど、これ最近アニメ化されたのでぜひぜひ、見てあげてください。またただ作品自体が2007年の10年前の作品なのでね、なかなかね、絵柄とかが最近の絵柄に慣れた方にとっちゃ、うん、まあ、あのあれですよね、そのちょっと前に牛音虎なんかも漫画化されて、うん、アニメ化されたりしてたりしてたんで、まあ、その感覚であれするのがいいかもしれませんね。
ほうほうほう。はい、
あとは最近そうだな、まあ私の話ばっかりしてもしゃあないんでね、アリスさんなんかございます？最近見た面白いもの。
最近？
はい。最近見た面白かったもの。
面白い。
面白かったもの。
面白かった。面白い。最近何も見れてないような気がするんだけど。
はい。
ちょっと考えとくね。
はい。
ちょっと考えとく。もしもし。
はいはいはいはい。はい、じゃあ、お願いします。考えておいてください。
はい。
はい、で、何でしたっけ？じゃあ、HR にもケモフレ1話の YouTube の URL をね、ケモノフレンズですね。最近、なんか、妙に流行ってますよね。ケモノフレンズっていうアニメが、もう終わったんです。一応12話まで終わったんですけど。
うん。
はい、なんか最近、妙に流行っててですね。
うん。
ちなみに私、1話を見てですね、最初の数分間でそっと閉じしました。
え、なんで？
はい。最初の数分間で、うわ、これはねえわ。正直言います。うわ、これはねえわと思って俺そっと閉じしたんですが、
うん。
まあ、一応なんか妙に流行ってたので、もうそれこそその椅子にくくりつけられて、こう、目を無理やり開けさせられて見る感覚で一応見はしました。
おう。
で、2話3話と、見ていきつつ、なんか、ちょっとずつ、その、毒されていく感じの、ね。
何それ？
そんな感じの、はい。だんだん、こう、脳みそが溶けてきて、こう、IQ が低くなっていくような感覚が、ね。
うわぁ、何それ。
はい。はい、そしてですね、キューベさんが、送っていただいてるその GTA5 のモッド、うん、あれですね、野蛮な地方のやつですよね。サバンナ地方に、かけたこう野蛮な地方のやつですね。
野蛮な地方。
はい。血の気の多いフレンズは野蛮な地方へお帰りくださいとかね。
わあ。
あれは結構カオスですね。はい。キューベさん、私 GTA5 のやつは。チェック済みでございます。チェキーンと。はい、では、来てるやつを読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、最近見た面白かったもの。やはり映画の君、丸、な、は、でしょう。さあ、丸の中には何が入るんでしょう。君、丸、名は。さあ。
なんかすごい。それだけ聞くとすごいね。
はい。この丸の中に何が入るんでしょう。
君、丸、名はみたいな。
君、丸、名は。何でしたっけ。これ、君が昔付き合ってた彼女の名は。どうだ。
おー。
そんな映画あったら嫌ですね。はい。はい。君と夏の終わり将来の夢。名は？ 回目は映画館で、2回目以降は、うーんから、うーんをダウンロードして見ております。おっと、こんな深夜に誰か来たようだ。まあ、いけないのは分かってもらいますが、今は視聴する手段がこれしかないのです。まあ、真面目な話、ブルーレイや DVD で公式に発売あったら、ちゃんとお金払って買いますよ、っていうことなんですが、いや、私もね、この君の名は、何でしたっけ、DVD か、いや、ブルーレイ買おうかなって思ってるぐらいですね。映画館で見て非常に面白かったです。
ま
あ、でもね、一発目だけじゃなくて、その、何でしたっけ、細かく見たいところがよくあったんですよ。
うん。
その、バババッとこう流れるシーンみたいなのが結構あってですね。うん、そこをこう一時停止してちょっと見たいなっていうのがあったんです。決してパンチラを見たいとかそういうんじゃないですよ。
うん。
パンツァーみたいなことするわけじゃないですけど。
そんなことを考えて言ってるわけではないのに、そういうことを言うことによって、え、そんなこと考えてるのって逆に思ってしまう。
わざとですよ、アリスさん。
えだなぁ。
だいたいあれにそんな露骨なシーンないですからね、そもそも。はい。まあ、ですね、ちょっとね、結構一瞬で、なんか一瞬だけ映るその新聞のアップとかね、新聞紙のアップとか、そういう何書いてるのか読みたいとかって思ったりしてですね。
うん。
いや、まあ、君の名は私実際、映画館に見に行ったんですが、
うん、
まあ正直な感想を言います、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味ではないか、うん、いい意味で王道です。
う
すごい王道です。
ほうほう、
新海さん何があったんだっていうぐらい王道です。はい、まあ某新海監督の作品って言ったら、大概こう最後ね、なんかもやっとして終わることが非常に多いんですよ。もやっとして終わることが非常に多いんです。
もや、
はい。ハッピーエンドになることが非常に少ないのです。ね。そんなもやっとした終わり方をする作品が多いにもかかわらず、あれに関しましては、最後がすっきり、ね、ハッピーエンドで終わってて、まあ非常に、新海監督らしくない作品だったような気もします。
らしくないんだ。
はい。だって、うん。まあ、ネタバレになるかもしれませんけど、うん、会えるんだでした。私の感想。いつもの新海さんなら会えません。はい。いつもなら会えませんけど、会えたんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、まあ、そんなこんなで、君の名はこれは非常に面白かったですね。私の中でも非常に印象に残った。まあ、当然、何でしたっけ。新海監督らしく背景とかその辺はもう、すごい綺麗でしたね。はい、あれは映画館の大音響でぜひ見て。いや、その前にですね、去年だったら話題になった、シンゴジラっていうのも見に行ったんですが、
うん、
そのシンゴジラのインパクトが全てなくなってしまいましたね、正直。
おぉ。
はい。マジでおすすめです。ぜひぜひ、DVD、ブルーレイ、まあ、レンタルでもいいんで、見てあげてみてください。まあ、いい意味でも悪い意味でも、いい意味で万人受け、悪い意味でも万人受けなアニメかもしれません。悪い意味、
うん、
万人受けですね。まあ、悪い意味での万人受けっていうのは、その新海さんらしさがない。私はそういう新海さんらしさは嫌いなんですけど、
うん、
そのもやっとした終わり方が嫌いなんですけど、私の某、親友の、ヌフちゃんはですね、
うん、
そのもやっとした方が好きなんですよ。
なるほど。
はい。だから、見てないらしいです。はい。では続きまして、おひさしゅうです。コキュさんからいただきました。おひさしゅう、コキュでやす。さあ、アリスさん、せーの。コキュさんからいただきました。おひさしゅう、コキュでやす。せーの、コキューン。
わかんないよ。
コキューン。
コキューン。
最近見た面白いものといえば、街中で売り棒と遭遇。ほう。
へぇ。
いや、売りの近辺には確実に親いるだろうから、下手したら、無事死亡でこの投稿自体が怪談ものと化してたわけだと思う。わけだけれども、ですね。深夜1時、コンビニに買い出しに出かけた帰りに、物陰に何かいる。猫?と思いきや、ウリ。しかも微妙に成長したやつ。ウリはしばらく、ん? みたいな、クエスチョンみたいな顔でこっちを見ていたんだけど、状況を把握した瞬間、ピュギピュギヒーいやー、あの思考停止状態からの絶叫、トンソーは笑った笑った。まあ多分追いかけたら、物陰奥地で親と戦闘開始だったんだろうなっていうことでございます。いやー、ウリボーってイノシシの子供なんですが、
ちっこい子、
はい、いやー、可愛いですよね。
なんだ。
ウリボー可愛いですよね。
なんだ。
でもね、その何でしたっけ。いや、ウリボーで思い出したけどさ、
うん、
ウリボーを題材にした漫画ってなかった？
題材？
はい。
んー、
ウリボーの漫画なんかなかったっけな。思い出せない。いや、漫画じゃねえや。あれ、なんかなかったっけね。
ペットみたいな感じ、出てきたのは、あの、確かクラナドかな。
あー、出てきましたね。いや、なんか、ウリボーが主役のなんか、まあ、あ、え？
ん？
まあいいわ。はい。なんか思い出したら、あれしたいと思います。
うん。
いやでもビビりますよね。うん。イノシシは戦闘能力すごい高いですからね。ドスファンゴですよ、ドスファンゴ。
懐かしい。
はい、あの、アリスさん。
なんか、
あの、
久しぶりにモンハンやりたいな。
あ、そうですか、アリスさん。
ん？
あの、恐竜ハンティングしませんか？
まず、パソコンつなげてからだよね。
例えば、その、恐竜ハンティングのそのアークにはですね。
うん。
あの、何やったっけ、モンスターアークハンティングエボルブドっていう、モッドがございまして
、うん、
それを導入するとですね、アークの世界にモンハンのモンスターが現れます。
え？
はい、そのアーク、そのアークサバイバルエボルブドってゲームに、
うん、
あのモンスターアークハンティングエボルブドっていうモッドを突っ込むと、
うん、
そのアークの世界の恐竜たちと一緒にモンスターハンターに登場する、うん、あのモンスターどもが現れます。
ほう。
はい。で、そのモンスターと戦うこともできたり、ペットにして空、あの背中に乗って空飛んだりとかもできます。
おう。
はい。
そうすると、
え、そうすると、いや、そうするとそうなります。はい。そのモッドを導入するとモンハンの世界にね、
モンハンの世界。
いや、そうするとって言われたらどうかなと思うんですが、
うん、
ただですね、何でしたっけ、モンスターハンターの世界の人間ってものすごいこうね、人間離れしてるじゃないですか。
うん。
でもアークの世界の人間って結構普通の人間なんですよ。
結構普通の人間。
はい。だから、あの、何でしたっけ、コロリン回避でこう無敵時間なんかないわけですよ。ね。そんな状態で、あの、なんかリオレウスみたいなでっかい恐竜が突進してきてむしゃむしゃしてきてください。普通に死にますからね。はい。まあそんな感じのですね。モンスターアークハンティングエボルブドに関しましては、何でしたっけ、うちのサーバーが、まあ、やることなくなったら実装してもいいかなって思っております。
はい、実装？
ん？うん、うちのサーバーにやることがなくなったら実装してもいいかなって思ってます。うん、
え、エミオ？
モッドです、モッド。モッド。 モッド。あの、何のことかと言いますと、まあ、いわゆる追加要素。あの、ユーザーが作った追加要素でございます。
うん、うん。
はい。だから、その、何でしたっけ。アークハンティングエボルブドっていうゲームは、あの、基本、何でしたっけ。まあ、大航海もその大航海ってゲームがあるじゃないですか。
うん。
まあ、その中に、その、言うたら、ユーザーが、あの、作った追加要素を、その、非公式のサーバーとかだったら、それを導入することができるんですよ。
うん。
だから、私の運営してるサーバーには、その、実際の公式サーバーには存在しない武器とか、
うん。
アイテムとかが、まあ、いくつかは存在してます。
うん。
で、当然公式サーバーには普通の恐竜しか出てこないんですけど、
うん、
そういうその非公式サーバーで、その、まあ、モンスターハンターモッドみたいなのを導入したら、うちの世界には、その、モンスターハンターの恐竜たち、恐竜というかモンスターたちが、そこで出てくるようになるわけです。
うんうん。
だからそれ以外にもそのポケモンモッドとかもありますしね。スターウォーズモッドとかもありますよ。
なんかあれだね。
はい。
シムのアバターみたいだね。
かもしれないですね。でもアバターどころじゃなくて、もうほんまに、側を変えるだけじゃなくて、ガチでそれが実装されるっていうね。
うん。
だからあの、スターウォーズモッドなんかを導入したらですね。
うん。
あの、普通のその、銃とかの武器しかないんですけど、その中にこう、ライトセーバーが突然作れるようになったりとか。
ライトセーバー？
はい、ライトセーバーを作ったりとか。
おー。
X-Wing あるじゃないですか、戦闘機の。
うん、
あれに乗って空を飛んで恐竜を撃ち殺したりとかもできるよね。
ね。世界観も何もあったもんじゃない。
まあ、だから、新たな世界観を構築することも可能だったりはしますけどね。
うん。
はい。では続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC&リーサの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
最近見て面白かったのは、ガンダムシリーズに出てくる、恋愛の視点から見たシャアの恋愛です。ほう。彼はシリーズに何作か出てるのですが、その度に周りにいる女が違うんですよね。はい、順を追って言うと、初代ガンダムでは、ララースーンですね。シャアからララースーン。会ってすぐに死亡。残念。で、ゼータガンダムでは、シャアに思いを寄せる子、レコアロンド。恋愛対象にもしなかったらしいです。で、逆襲のシャアでは、シャアに思いを寄せるナナイ・ミゲル。まあ、ただ女遊びしただけ。さらにシャアに思いを寄せるクエスパラや、女としても、で、見てもないし、利用しただけ。で、シャアからララースンで、14年経ってもまだ引きずってるっていうとこですかね。最初の恋愛を引きずる子供みたいな恋愛感を持ちながら、年齢を重ねると相手をもてあそぶ大人の遊びもこなしている恋愛に幼稚なのかスマートなのかどうやねんっていう感じで、そういう視点で見てみると面白かったです。まあでも実際その、何でしたっけ、ガンダムを知ってる人もいるかもしれませんが、裏話としては、うん、あの、何でしたっけ、ハマンカーンなんかも、そのシャアと関わってる的な話もありますよね。ハマンさん。
ハマンカーンってキャラクターと名前しか知らない。
キュウエレイのパイロット、ピンク髪の、
知ってるんだけど、はい、キャラクターと、
はいはいはい。
名前しか知らない。
なるほど。
っていうのは、
はい。
僕の友達のうちの猫がハマン様だったので。
なんとはい。いやでもね、その、何でしたっけ？ほら、三倍で動くザクで有名な、てかあの、ライバルとして有名なの、シャア・アズナブル。まあ、これ誰しも知ってるガンダムの、うん、あの、敵側のキャラなんですけど、
うん、
結構ね、
うん、
結構、ライバル感があると思うんですが、
うん、
意外に戦績ひどいんですよ。
どうして？
意外にひどいんですが、その、戦績をですね、順に上げていきましょうか。
うん、うん、うん。
はい。まず、一番最初に、 アムロが乗るこうガンダムとこう遭遇した時、まあ、その時シャアは赤いザクに乗ってました。
うんうん。
あの3倍のスピードで動くで有名なあのザクですね。
うんうん。
はい、初の VS アムロ、ガンダムとザクの性能差を感じて撤退しました。シャアが。
うん。
ってことはまあ負けじゃないですね。
うん。
で、第2回戦、赤いズゴックに乗って戦うガンダムと戦います。ズゴックのモニターが壊れてですね、撤退。
うん。
はい。で、第3回 VS アムロ、赤いゲルググに乗って戦います。ゲルググの調子が悪くて撤退。まあ、負けですね。はい。で、さらにその後、ララが死んだ苦しみで撤退。シャアをかばってララが死んじゃいます。
うん。
その後、苦しんで撤退します。
うん、
まあ、これも撤退してるわけですよね。
うん、
で、最後、アムロンのガンダムと、ジオングですね。これラストシューティング。で、まあ、結局のところ、どちらも大破によって、その相打ちですね。
うんうん。
はい。で、続きまして、生身のアムロと、生身のシャアでこうフェンシングを行います。
うん。
で、ヘルメットがなければ即死だったということで、まあ、アムロの肩にも怪我させてるので、まあ、ほぼ相打ちですね。
うん。
で、次はゼータガンダムの世界に入ります。ゼータガンダムの世界では、三つどもえです。はい。シャアが、まあ、シャアが来る百式と、ジオと、シロックが乗るジオとハマンが乗るキュベレですね。これは、うん、ぶっちゃけ無理ゲーです。ボッコボコにされて負けました。
ああ。
はい。で、その後の、その、ハマン VS の、とキュベレとの対マン。これは、シャアが乗る、こう、百式は、両手両足を、こう、爆発された上、戦艦撃って自爆。運よく生き残るが、まあ、生き残るんですが、まあ、両手両足破壊されても、ボッコボコですね。
うん。
はい。で、その後、次は逆襲の世界、逆襲のシャアでございます。で、この逆襲のサーではシャアでは、アムロのリガジーと初めて戦った時は、サザビーで圧倒的力の差を見せつけ余裕の勝利。ここで初勝利です。うん、はい。アムロに初めて勝利しました。でその後、生身のアムロと、生身のアムロとこうね、戦うことになりますが、
うんうん、
アムロに巴投げされてちょっと銃で。殺されかけてですね、少女の後ろに隠れて部下のモビルスーツに乗って逃げるという大敗北も起
こった。確かに確かにあったあった。
はい。で、最後、ニューガンダムとアムロとの戦いなんですが、まあ、これはよそ見をしてたら後頭部を殴られて脱出装置が作動して、負けました。はい。
あれあれ
んはい。結構負けてます
。シャアといえばね。
はい。
声優さんの池田修一さんがラジオどっかで出た時にね。
はいはいはい。
ゲストで来て。
はい。
で、こう、シャアに言わせたいセリフみたいなやつが、はいはい、迫撃とかこう来るわけですよ。
はい。
そしたら、シャアがね。ララは優しいなっていうセリフがあるんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
それをね。
はい。
池田純一さんの口からね。
はい。
ララはやらしいなって。そしたら、全国の池田純一ファンに謝れとか
言って。いやー、でもあれですよね、まあ、今のはでも、実際にそのシャアが負けたところばっかり抽出されてますから、
雑魚戦。まあ、見えないところではきっとね。
見えないところではね。
活躍してる人なんですよ。
はい。
出なきゃったら勝者じゃないですよ。
だからやっぱり主人公と戦うのあるとライバルって負けるキャラなんですよ。
うん、
ね。だから主人公、いや、大物と戦ってるところだけを抽出してるんで、そんな感じにはなってますけどね。
うん、
うん。はい。では、続いて、ゲータッシャさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
最近見た 面白かったのは映画のシングですね。流行りのミュージカルっぽい映画ですが、音楽がとってもいいです。若い人が知っている流行りの音楽はもちろん、そうでない方にもわかる音楽がいろいろ使われています。ほうほうほう。私は吹き替え版を見に行ったのですが、想像していたよりずっと良かったです。内容は今はなんだかうまくいってなくても、なんとか頑張りたい、頑張ろうって感じですね。映画が始まる前にミニオンズが出てきてテンションが上がりました。自爆マンマンも見てみたいと思います。映画のシングですね。これちょっと、前に話題になってましたね。はい、今もやってるんですかね。あ、今やってますね、東宝シネマとか、ナンバーパークスのシネマとかでもやってますね。現在大ヒット上映中でございます。まあ、2016年に12月に公開されたアメリカのその 3D コンピューターアニメーションですね、のコメディ映画です。はい、日本では、3月17日、まあ、つい1ヶ月前ぐらいに公開された感じではございます。まあ、あれですね、今流行りのその 3D を利用した、映画ですね、 3D アニメですね。これはどうやら面白いそうですね。そういえばそのミュージカルっぽい映画といえばですね、めちゃめちゃ昔の映画なんですけど、
うん、
アリさん、サウンドオブミュージックって知ってますか？
大好きですよ。
おー、さすがですね。
うん、
あれを私も最近見たんですよ。
うん、
京
都行きましたか？京都。
京都は行ってないです。京都は行ってないです。あの、映画版ですよ。映画版ですよ、サウンドオブミュージックの。
え、そうだよ。
はい、それを見まして、あ、なるほど、この歌ってこっから来てんねんやっていうのがよくありましたね。
うん、
ドレミの歌なんかもそっからなんですよね。すごいですよね。
うん、ね、
はい、
僕が好きなのは、
はい、
あ、ダメだ、サウンドミュージックと、
はい、
メアリーポピンズはちょっとごっちゃごちゃになってしまいまして、
お
っと、京都に行くのはメアリーポピンズでしたね。
はい、
うん、で、サウンドミュージックは、あれですよ、チャーンチャーンチャチャチャーンチャチャチャーンチャーンチャーンチャーンですよ。
あ、はいはいはいはい。
うん、うん、
ですね。いやー。
エーデルワイスとかね。
エーデルワイス、エーデルワイス。
Every morning to me, to me.
あとはCry Every Mountain ですね。はい、
じゃあ。Follow Every Stream, Follow Every Byway, Till You Touch Your Dream. あ、なんて忘れた。
まあまあまあ、そんなもあり、そんなもありましたよね。
うん。
いやー、でもその、これ、シングはちょっと見てみたいですね、個人的に。コメディもらしいんでね。うんうん、はい、まあ、コメディーもん、昔からあるコメディーもんの映画とか、私結構ね、お笑い系、ギャグ系の映画とか大好きでして、
うん。
何でしたっけ、子供対大人のやつ。
ホームアローン。
ホームアローン。ホームアローンとかなんかもう、前作見てますよ。あ、一番最新
だったっけ？あ、僕ね、うん、映画だったら、ジュマンジが結構印象強かった。
ジュマンジ？どんなやつだろう。
うん。ジュマンチはね、
はい、
あるボードゲームがきっかけで、
はいはいはい、
そのボードゲームを広げて始めたら、
はい、
ゲームを終わらせるまで終われないんですよ。
あーはーはーはーはは。
だけど、そのマスに止まったことが現実に起こるんですよ。
あ、知ってる知ってる、これ見た見た見た見た見た見た見た、
うんうんうんうん、
ジュマンチ見た。これは面白かった、確か。
うんうん。
ね。いやー、これはね、いやー、でもなんか、内容はもう覚えてないわ。すっごい面白かった記憶はある。
おぉ。
うん。
面白いよ。
はい。その、なんか、最後の方とかだったら、その、恐竜とかがガンガン出てきたりするんですよね。
ふんふん、そうそうそう。
はい。では、続きまして、私が、紹介してる、そのパンジャンドラム調べ割りの動画、これ、暇な、ニコ動、見れる方、暇ならぜひ見なってください。
うんうん。
はい、では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
うんうん。
皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。会社の後輩から PC が壊れたと言われたので様子を見に行ったら電源コードが入っていなかったサンミシェルです。おっと、電源コードが入っていなかったというか電源コードが刺さってなかったんでしょうね、おそらく。最近見て笑ったのは、道徳が教科になるとのテレビのニュースでコメンテーターが言った一言です。曰く天下り問題で言える文部省に道徳を語る資格はあるのかということです。すごく納得させられまして思わずテレビの前でうなずきながら笑ってしまいました。なるほどね。
おう、
ものすごい、皮肉ですよね。道徳が教科になるとのテレビのニュース、山下り問題で言える文部省に道徳を語る資格はあるのか。いや、まあ学問、うん、どうなんだろうね。道徳、でもアリツさん、
ん？
アリツさんが小学校の頃ってさ、
うん、
道徳のマスってありました？
マス？
その時間割とかで
道徳、ありましたよ。道徳
の時間とかってありました？
あったあった。
はあ、はあははあ、は。
道徳と何かが一緒だったような気がする。
うん。
思い出せないけど。
まあ道徳ですね。そのまあ道徳的規範とか道徳性などのことらしいです。まあ、モラルとも称されるっぽいですね。
うん。
マナーとかエチケット。小学校の道徳教育の驚きの。とかまあいろいろあるんですけどね。道徳の授業あった方なかった方、うん、うちありましたね。はい、道徳の授業、チェルムさんあったってことです。キューベイさんもあったそうですね。はい、何をやってた
か今はないのかな、
わからないです。そもそも何をやってたのか思い出せません。なんか道徳の教科書的なものがあったとは思うんですけど、それに何が書かれてたのか思い出せません。
ナリク、
はい、道徳の教科書ってどんなんがあるんだろう。
ダメだ、思い出せん。
わからんですね。はい。はい、では、続きまして、地天使チェルムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、スクミズと競泳水着の違いがわからないチェルブムです。こんばんは。どうもこんばんは。この違いは、どうなんでしょうかね。詳しい方に、聞いてみていただければいいと思います。最近ではないですが、ニコ動で見つけた動画。さあ、なんだろう。元防衛大臣、小池百合子都知事陸自の空挺団降下訓練に参加らしいですね。
は
い、いやー姉さん度胸ありますね。これは後半は鉄塔へ釣って上がってそのまま機体に降りていますが、本当は落下傘を装備して釣り上げられて上端へ到着したら切り離して落下傘で降りてくるらしいです。経験者団、まあそこまではさすがにしなかったようですが、ゲーム防衛大臣もやってみればいいのに、多分やらんだろうなということでございますが、これは面白かった動画になるんですかね。まあちょっと、このラジオが終わったら見てみたいと思います。はい、はい、というわけでですね、投稿が止まっちゃったので、この辺りで私が最近面白いと思ったものを、紹介していきたいと思います。はい、
うん、
はい、どれだったっけ、 最近見た漫画でですね、
うん、
あの何でしたっけ、ヘルクって漫画があります。
ん、
ヘルク、
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 ク
ヘルクです。
ク、
はい、ヘルクですね。
で何、
何でしたっけ、一応ファンタジーものの漫画なんですが、
うん、
はい、次期魔王を決める大会にですね、
うん、
魔界の大会に人間の勇者が乱入してくるという、
うんうん、
はい、
まさか勇者が魔王になっちゃうんじゃ。
いやいや、そうはないです、そんなことはないです、
うん、
でそういうそのギャグ漫画と思いきや、
うん、
実は綿密にこういろいろと練られている、こう随分とシリアスなものでございまして、
うん、
はい、ぜひぜひ一巻だけ見るとなんだこれ、ギャグ漫画かと思いますけど、じゃ一話だけ見るとですね、回が進むごとにですね、結構鳥肌ものの、ガチシリアス漫画でございます、うん、興味のある方はですね、パソコンでは見れないんですが、
うん、
スマホアプリの裏サンデーっていうのがでですね、
うん、
1日10分でしたらタダで見れますんで、1日1話ずつ見ていけばね、はい、楽しめると思います。これはヘルクは本当おすすめでございます。ですので、まあ、確かそのニコニコじゃないわ、裏サンデーで、まあ、とりあえず1話の試し読みとかはできますんでね、これ URL 貼っとこう、よいしょ、これでしょ、はい、よいしょ、 HR おすすめの漫画ヘルク、HELCK ですねと URL 貼っときましょう、はい、携帯アプリの裏サンデーっていうのを利用すれば一応全部見ることができます。まあ、Android スマホをお持ちの方は、ぜひぜひ試してみてください。はい。はい、で、面白いかどうかは別として、近所で、ケモフレのコラボカフェやってるみたいだから行ってくるつもりらしいです。ほうほうほうほうほうほうほう。なんだそれ、ケモフレのコラボカフェって。店員さんがケモフレのコスプレでもしてんのか？いやでもその獣フレンズってそのアプリ版の時にですね、
うん、
随分と荒れたんですよ。
なんで？
はい、何でしたっけ、なんだったっけ、アプリ版が出た時にですね、
うん、
そのケモノフレンズのその紹介記事にですね、うん、紹介記事みたいなのがあってですね、
うん、
その時のそのセリフっていうのがですね、
うん、
ケモノフレンズの紹介記事に南コアリクイの画像が超可愛い、てか全部可愛いんで覚悟しておいた方がいい、よかですよ、個人的にはこの獣フレンズもしかしたらカンコレを超えちゃったかもしれません、獣の自覚はなかったけど俺獣だわ、よろしくっていう書き込みがあったんです、
うん、
公式ツイッター
、うんうん、
ね、ならですね、これに対してですね、俺獣だわよろしくみたいな感じでその書いたんですけど、
うん、
獣の方、ガチの獣の方々がですね、うん、お前は獣じゃねえ、獣舐めんな、みたいな感じで、暴れ、発狂したんです。
獣
舐めんな、みたいなね。
うん。
はい。その、獣向けと釘打った、らしくてですね、うん、また、その、最後の一文でその不快にさせてしまったっていうね。
うん。
で、まあ、これに関してですね、何でしたっけ、訂正文みたいなのがあってですね。はい。そのスマホゲームの獣フレンズの紹介記事にて、獣向けと大打ったこと、また最後の一文で不快感にさせてしまったことを謝罪します、みたいな。
なんか真面目だね。
はい。いや、その、だから、結局その、何でしたっけ、この書いた人がですね、私自身は獣っぽいものが好きなら獣という認識でいたため、最後の一文で締めくくったらしいんです。その俺、俺獣だわ、よろしく、みたいなね。
うんうんうん、
ただまあ同じく可愛いと思った人、楽しみたい気持ちが共有できたらいいなと思いでした、だったんですが、うん、まあこの軽率な発言で不快感にさせてしまったことを申し上げますっていう。
どんどんいいじゃん。
いや、だから結構あれですよ、その獣はなめんなっていうのは。ね。
なるほどね。でもさ。
はい。
いいじゃん、悪いことで言ってるんじゃないもん。
まあ悪いことで言ってるわけじゃないですけどね。
いいじゃん。
まあその辺はやっぱ
ガーマンになったって思えばいいじゃん。
その辺はあれですよね、その何でしたっけ、俺アニメ見てんだぜ、オタクだ、俺オタクなんだぜって言ってる人間が、さあそのアニメ何見てるんって聞いたら、そのメジャーなやつしか言ってなくてっていうパターンとかね、
うん、ああなるほどね、
はい、
うん、
俺ガシオタだぜとかって言いながら、えってなるパターンじゃないんですかね、多分。
ああ、でもね。
はい。
何ヶ月前かな。
はいはい、はい。
うちの父が通ってるリハビリのところにですね。
はいはい。
行って、まあ、圧迫骨折で。
はい。
一応その、腰のレントゲンを撮ってもらえませんかと。頼んで撮ってもらったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、そこの先生が、こう、レントゲンを見て、ああだこうだ言ったのを聞いて、うちの母がですね。
はい。
もちろん素人から言ってるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
やっぱりさすがお医者さんですね。うん、すごいですね、って。そしたら。
はい。
怒り出しちゃって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
医者なんですよ。
はい。
分かって当たり前の人にそんなこと言わないでください
なるほどね。
そんな感じなのかな、なのかな。そんなのに似てる？
ああ、いや、単純にその線引きのあれじゃないですかね、違いじゃないですかね。その、だから、いわゆる、その、あんまり、獣っていう言葉は、獣界隈ではちょくちょく使われてるんですけど、
うん。
アリスさん、ケモミミストっていう言葉、あまり聞かないと思うんですよ。
どっちもすごくわかんないよ。
ケモミミスト。
お
だから結構ね、その、何でしたっけ、なんかその、獣の耳がついてる、何々、人外耳好きの、ね、なんか、猫耳少女とか、うさ耳少女が可愛いなとかっていうのは、ようある話じゃないですか。
うん。
でもそれは、その、あくまで獣ミミストなんですよ。
うん。
で、なんか、獣フレンズって言ったら、どっちかって言ったら、そっち側のデザインなんですよね。
うん。
で、それを好きな、それ、だから、俺ケモナーだわって名乗ったんがやっぱり気に入らなかったらしいんですよ、そのガチの方にとっちゃ。
要するに、
はい、
可愛い子が耳つけてるだけのと違うんだぞってやつですね。
そうそうそうそうそう。で、まあ、ケモナー側はどっちかって言ったら、うん、あくまでケモノベースらしいんですよ。
うん。
ケモノベースで、
要するにポケモンの EV みたいなもんだね。
そうそうそうそうそう。はい。だからそういうのを。お好きな人は獣って言ってるのではないかなと。まあ、これもその辺は、なかなか難しいところです
ね。じゃあさ、
はい。
アニメのさ、
はい。
宮崎先生のさ、
はい、
キャラデさんのあの犬のホームズとかはどうなの？
犬のホームズが好きな人は、
ケモナーですか？
ケモナーになるでしょうね。これはこれが好きってい
うから、そうだよね。犬ベースだもんね。
はい。
でもさ、
はい、
人間の可愛い子に猫耳とか犬耳とかはあるけど、
はい、
可愛いワンちゃんとかに人間の耳とかつけても可愛くない、
ね。はい、どうなんすかね。
ちょっと可愛くないよね。逆に言うと、
はい、
その獣になんとなく髪の毛っぽいのつけたのがなんとなくワンワンのホームズかな。
だからその何でしたっけ、ケモナードみたいなのがあってですね。
どう？
そう、いろいろとその画像があったりするんですが、ちょっとお待ちくださいね。
なるほど、ドアイか。
そうそうそうそうそう。画面共有をこっちをしちゃいましょうか。はい、獣の階段を登ろうというドアイがございまして、はい。まあ、これまあ、あの、あくまで一部の参考なんですけど、レベル1はですね、耳と尻尾がついてるだけ。
うん。
で、レベル2はそれにちょっと手足がこう毛深くなってきて、みたいな。
おぉ。
で、レベル3になると毛皮になってきて、レベル4になるとその骨格が必要じゃない、その獣が二足歩行してる。で、レベル5は、野山を駆け巡る系だそうです。
なるほど。
はい。この画像わかりやすいでしょ？なんとなく。
わかりやすいですね。
はい。で、別の画像としては、こんなのもございますね。さらにランクの低い、ただの人にその獣風のアイテム、まあ、うさ耳風帽子みたいなのを被ってる人とか。
ふんふんふんふん。
で、耳と尻尾がついて、手足が獣になって、その全身キムクラジャラになって、ですね。で、髪が、まだ、獣足になって、髪がまだ人間っぽい。から、二足歩行で服着てる。で、表情が人間っぽい、喋ったりする。あれですね。
ああ、なるほどね。
で、最後、ただの動物、みたいな。この段階が、ね、あったりします。
チラッと見える、その何かの CM でありましたよね。で、頭だけ犬のやつっていうのは、二人羽織のやつだと思うんですけど、
はあはあはあ、
違うかな。
なんだっけ、お父さんがやってたやつですよね。
え？
いやなんかソフトバンクのお父さんじゃなかったですか？
違う、お父さんのじゃなくて、
はい、
なんかなんだっけ、二人羽織をしてて、
ははははは
うん、なんかすごいやる気のなさそうな犬の、
はあ、
なんかあったような気がする。
だからその辺のね、そういうのでちょっとその荒れた部分があったりはしたらしいですよね。はい、随分と話が横に逸れてしまいましたが、
うん、
何の話してましたっけ？
獣耳の話。
獣の
話。
はい、じゃあ続きまして某洋菓子さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
最近だと、シンゴジラでしょうか。月並みですね。あー、シンゴジラね。いや、私正直その、シンゴジラも見たんですけど、
うん、
もうちょいゴジラに暴れてほしかった。
シンゴジラって、なんか、最近あったの？
はい、去年です。去年ありました。
やっぱり、あれなの？
はい。
壊すところのお店とかにこう、許可を取りに回ったのかな？
いや、それは知らないですけど、まあ、シンゴジラはですね、一応世界設定としては、ゴジラ、映画のゴジラが存在しなかった日本、
うん、
まあ、現代日本に実際にゴジラが現れたら日本はどのように対応するのか的な感じ。
うん、
だ結構そのあれなんですよね、その政治的要素とか、まあ、日本の内面要素的な、
うん、
まあ、メッセージ度の強い映画だったりはしたんですが、
うん、
逆に言ったらそれが、まあ、日本では受けたりはしたんですが、 海外だとちょっとドスベリしてるらしいですね。だから私的にもやっぱりそのもっとそのこんな難しいことを考えずに、あのパニック映画の方にもうちょいアクセントが欲しかったかな、パニック映画寄りにして欲しかったかな、うんうん、とは思いましたけどね。
哲学しちゃダメですよね。
哲学じゃない、政治してた。
政治、
はい、まあでもあの、内閣総辞職ビームとかですね、いろいろと値段はございますが誰が総理になっても問題ない的な、内閣総辞職ビームです。
え？
はい、石原がいなければもっと名作に過去リアック。
僕、そういえばね。
はい。
トランプさんいるじゃないですか。
はいはいはい。
シギパパさんはトランプさんどうかなって思って、どう思ってるのかなっていうのがちょっと興味があって。
はい。え？いや、それでも、あの、しげパパさんが来た時にその話しましたよ。
ショッケ？
はい。
え？なんて言ってた？
え、しげパパさんは、トランプさんは俺そっくりって言ってた。
そう、
考え方がまた俺そっくりみたいな。
そう、トランプさんはパパさんに似てるって思ったんですよ、最近。
はい。だからその、何でしたっけ？しげパパさんが、大公開時代オンラインでやったことを、
うんうん。あ、そうだ、
ゲーム内でやったことを。
そうだそうだ、思い出した。
だからあれなんですよ、その、あれなんで当選しちゃったみたいな感じで、
うんうんうん、
なった状態でそのぶっ壊して、多分、あの、数年したら他の人間に丸投げして、自分はええところに残っとくぞ、みたいな感じの、ことをやるんではないかって、こう、しげさん予言してたんですけど、
そうだった、そうだった。
その予言が当たるかどうか非常に気になりますよね。
いや、予言通りになると思うよ。
マジですか。
はい。
では、続いて、某ヨガチさんの、この、お気に入りはオデッセイ。見るたびにジャガイモが食べたくなります。あー、明日もファミポテだ。ついでに刑務所の中。刑務所の飯とアルフォートに着きます。最近 DVD を借りまくって、NAS のサーバーに4テラほど溜め込んだのは内緒。溜め込みすぎです。例えば、最近、何でしたっけ、Amazon プライムの、あの、プライムビデオかなんかでですね、過去の名作をこう、100円で1週間見れたり、レンタルできたりするような感じがあったりしてですね、結構その便利です。はい。はい、というわけでですね、時間も時間なので、以上でございます。多数の投稿ありがとうございました。結構私の、面白いもの自分語りになってたりしてましたけど、気にしないでください。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、あれですね、アリスさんは今日は階段に絡まってたということで、
ちょっとね、スシスシに絡まってたから、
はい、最近忙しいとは思いますが、私も忙しいんですよ、アリスさん。
おう、
明日名古屋だぜ、車で。
名古屋か
ね。
名古屋遠いんだっけ。
往復5時間ですよ。
ありゃー、
っていうのがあったりはしますけどね。まあ、そんな感じで、まあ、適当に楽しんで、お金を稼ごう。お互い頑張ってお金を稼ぎましょう。
稼ごう。
はい。まあ、今日はですね、なんか、もうだいぶ暖かかったり、今日ね、お昼間は半袖で全然平気だったんですけど、夜、夕方から、まあ、半袖じゃ寒いぐらいになって、こんな状態、体調を崩したりすることもあるかもしれませんので、皆さん気をつけてください。風邪ひかないように。で、まあ、どうしても年の初めとか忙しい、ね、時期が続くとは思いますが、まあ、なるべくですね、心に余裕を持ってですね、なんかムカつく新入社員が入ってきたりとか、 ね、部署が移動したらムカつく上司がいたりとかいろいろあるかもしれませんが、心に余裕を持ってですね、行動していけば何事もうまく回るようなそんな気がします。アリスさんも心に余裕を持ってね行動しましょうね。
はい、
海のように広い心で、というわけで、はい、アリスさん眠い？
え？
アリスさんもう眠いですか？
ううん。
よし、じゃあ、まあ、こんな辺で、今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて、HR と。
耳が痛い、アリスセラフィムです。
なんで？どっちの意味？
耳血。
え？
耳の書きすぎで血が出ちゃった
じゃん。うわ、痛い、痛い！気をつけてくださいね。また、
はい、
来週、See you next time。
おやすみなさい。